本日の聖書箇所はヨハネの福音書17章9節から26節、新改訳聖書2017年版新約の220ページになります。ヨハネの福音書17章9節から26節、ではお読みいたします。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなた方が私にくださった人たちのためにお願いいたします。彼らはあなたのものですから、私のものはすべてのあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたの元に参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいた時、私はあなた方がくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうちに誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ちあふれるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私はこの世のものではないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。私はただこの人々のためにではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにおられるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。あなたが私に使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私が一つであるように、私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わせたこと、私を愛されたように、彼らも愛されたことを世が知るためです。 を私にくださったものをお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を、正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私に大使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれらも知らせます。これからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。では本日は篠田仁先生より御子イエスの父なる神の願いという御言葉をメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
篠田でございます。初めてお会いする方もいらっしゃるかもしれません。もう2年前にここにお招きいただいてお話しさせていただいて、そして、コロナの関係もありまして伺うこともできなかったんですが、こうして皆さんとお会いできること本当に感謝です。今日はこの聖書の箇所、だいぶ長いところを神田さんに読んでいただいて、そしてそれもゆっくり読んでいただいてとても良かったです。ありがとうございます。私ここの聖書の箇所をこのメッセージのために準備させていただきながらですね、本当はこんなふうに思っちゃいけないと分かるんですけども、まるでなんかね伊藤先生が話してるっていうか祈ってるように感じてしょうがなかったんですね。多分清先生もそういうふうに思われてるんじゃないかと思います。これはもうご存知のようにですね、御子イエスの父なる神への願いなんです。で、私っていうところはこれは決して道夫先生はもちあるではなくてイエス様なんですね。でもやっぱりもう本当に長い間祈りつつ、また皆さんお一人お一人を愛し、そして取りなして祈ってこられた道夫先生、本当にね祈りがもうイエス様の祈りにこう重なってるって感じがするんですね。でも今日はとにかくイエス様、とにかくってごめんなさい、神様にごめんなさいって言わなきゃいけないんですが、イエス様の祈りについて、それもですね願いという言葉をここで使っておりますが、聖書を読んでおりますと特に新約聖書の中では祈るという言葉はよく出てくるんですね。ところが願いという言葉であんまり出てこないですね。あまり出てこない。ところが今日お話しさせていただく箇所はですね、以前の聖書訳ですと4箇所なんですが、この2017年版の新改訳聖書だとですね、5箇所に願いという言葉が使われているんですね。私はとてもこれが何て言いますか心にかかりまして、これはどういう意味なんだろうなということを改めて考えながらこの聖書の箇所を読ませていただいたわけです。その結果ちょっと長くなってしまったんですが、お許しいただきたいと思います。それで、この箇所でですね、17章の9節から26節を読んでいただいたんですが、実はこのイエス様のお祈りは始まっているのが17章の1節からなんですね。で、今日はちょっとそこのところを一緒にお読みしたり、また導かれていく時間がありませんので、まず割愛しましたけれども、ぜひ一度お読みいただきたいんです。ここはねもう読まれている方も大勢いらっしゃると思いますが、それがですね読んでいくとなんとヨハネの福音書の第1章とすごく重なってくるんですね。とてもこう ああそうだったのかというふうに重なってきます。詳しいことここでちょっとお話しできないのは私残念なんですけども、ぜひ一度ヨハネの福音書の一章の全般だけでも結構ですから読んでいただきたいと思うわけです。でこのヨハネの福音書、弟子のイエス様の弟子のヨハネがこの福音書を書いたんですが、この目的というのが20章の31節に記されています。こう書いてあります。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。目的がはっきりと書かれているこの福音書なんですね。ですからヨハネはこの目的に従って福音書を表した、霊に導かれて記していったということなんですね。そのことを頭に置きながらヨハネの福音書を読まれていくと、もっともっとこう理解、そしてまた霊的な恵みが多くなると思います。そして、イエス様の使命は実に明白でありまして、先ほどですね、使徒信条を私たちと、唱えましたって言いますが、何て言いましょうかね、使徒信条こそまさに私たちの信仰の根本的なところなんですね。で、最初の方を覚えていらっしゃると思いますけれども、なぜイエス様がこの地上に来られたのか、そしてイエス様はなぜ死ななければならなかったのか、そのことが理由もですね、このヨハネの福音書でも、また先ほどの使徒信条でもはっきりと書かれているわけですね。ぜひそうしたことを覚えながら導かれていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日こうして私たちはあなたを礼拝するために花向きキリスト教会の誠実の礼拝に集まってまいりました。いろいろ忙しかったり、あるいは体調がちょっと思わしくなかったりということもありますけれども、しかしそうしてそうした状態の中でもあなたが私たちを励ましてくださり、また導いてくださって、この場所に一つに集うことができるようにしてくださったことを本当に感謝をいたします。愛する神様、どうぞ今この場でこの小さなものが御言葉から導かれてまいりたいと皆さんと共に思っておりますから願っておりますから、どうぞ聖霊様、お一人お一人にこの仕事も含めてあなたが御たしを与えてくださり、お導きくださいますように心からお願いをいたします。すべてを委ね、またあなたに心から期待をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様はですね、3年間弟子たちと一緒に、伝道旅行とでも言った言葉がふさわしいと思いますが、伝道旅行をされてましたね。それでその伝道旅行、まさにですね、日本式に言うとみんな一つの釜の飯を食いながらという言葉がありますけれども、もう朝起きてから昼間の伝道生活、そして夜寝る時に至るまでですね、もうべったり一緒に行動していたわけです。しかしいよいよイエス様がもうその時が終わりに近づいていることが分かっておられましたので、そうか、そろそろ近づいてきたんだなと、こう心の中に示されてきてですね、みちみち私は間もなく天に上げられることになる、みんなの目から見えないところにしばらく行くことになるというふうに話されるようになりました。でもですね、弟子たちはどういうふうに感じてたんでしょうかね。 イエス様何言われてるんだろうか。イエス様は救い主としてこの世の王として私たちのために来てくださったんだから、いよいよこれからじゃないですかと思っていて、弟子たち同士もそういうふうに話していたんですけれども、どうもイエス様がおっしゃることが自分の考えとは違うと。イエス様それはね、弟子たちがひそひそ話したりするのに、あるいは時々質問したりするイエス様が問われることに、気づいておりましたので、もうどうしてもこのことだけはしっかりと弟子たちに伝えておかなければいけない、そういう思いがありました。それで時間がますます迫ってまいりましたので、最後の晩餐と言われるようなね、時ですが、パスオーバー、英語でパスオーバーと言われますけれども、過ぎ越しの祭り、過ぎ越しの祭りの前の晩にですね、弟子たちと一緒の食事をすることにいたしました。まあ、実際にはですね、あのユダヤの習慣ではもう一日後だったんですけれども、イエス様はもうそんなあの状況ではない、それからもう一つ、私自身はそのパスを実際のパスオーバーの日にもう天に戻らなければいけない、殺されなければいけないということをご存知だったのです。その前の晩に弟子たちと一緒に食事をした。もう本当に忙しい中でイエス様が行くとこどこにでもですね、大勢の人がついてきたんですね。でもこの時ばかりはですね、イエス様はね、もう本当に弟子たちと自分だけになって、弟子たちに言っておかなければいけないことを語らなければいけない、残していることを、言い残していることを語らなければならないということで、時間を取って弟子たちと一緒の食事の席について食事をしながら話をされたわけです。しかし話をされた時にイエス様は弟子たちの方向を向いていて話をされてたんですが、急に天皇を見かけて、まあ、家の中にいましたから天を本当は見えなかったんで理屈っぽいですけどね天は見えなかったんですけれども、でもさらにその先にいる父なる神様に目を向けて、この祈り願いを話され始めた。ここには語られたとか話されるという言葉を使ってますが、イエス様は天に向かって話されるということは誰にですか？ご自身の父、天におられる父なる神様に語り始めた、ね、祈り始めたわけですね。弟子たちはイエス様のその様子を見て、あれ、今までイエス様は私たちに話したね、目が上の方に向かったな、私たちには何も言えない、あ、でもそうか、イエス様はいつも親しく祈られていろいろ求めておられるご自身の父なる神様に今祈り始めたんだなということに気づきたと思います。祈りの最中口を挟む者はいなかったと思います。本当にイエス様が何を神様に向かって語られ始めたのか、祈り始めたのか、願い始めたのかということを一生懸命聞いていたと思うんですね。そしてその祈りの最初の言葉がこの17章の一節に書いてあります。父よ、時が来ました。この時とは人間が考える時ではないんです。神様がご計画されている、そして神様がお考えを実行に移されるその時なんです。その時が来ました。いよいよイエス様が捕らえられて、そして宗教指導者たちの裁判を受けて、不当な裁判によって死刑の判決が下されて、十字架を追ってゴルゴダの丘へと歩んでいく、そして服を着ている衣を脱がされて素裸の状態になった、その形で十字架の上に 寝かされて、そして両手と足を釘付けにされて、この十字架がまたそのままボーンと立てられた、ダサンとこう穴の中に下の部分がこう落っこちるわけですね。そうするともう本当に手と足とにもう痛みがずーっとくるわけです。イエス様はそれがこれから数時間後に迫っているということがお分かりだったんです。時が来ました。そしてそれが何のためかということもちゃんとご存知でしたから、この時を自分はきちんと耐え通さなければならない。弟子たちは全然分かってなかった、全然分かってなかったですね。まあイエス様はですね、この中で食事をしている時にこの中で私を裏切る者がいます、そういうふうに言われた。ところが弟子たちはですね、裏切る者がいる、みんな食卓でですね顔を見合わせながら、誰だろうな、そうなんだ、裏切る者がいるんだ、ね、それ誰かな、ね、お前かって、俺じゃねえよっていうね、そういう感じだったと思いますよ。なんかねこう反応が、イエス様を捕らえられて、そして死ななければいけないんですかって言って本気で思ってですね、こうもう本当に心からの驚きとそして心配を持ってイエス様に問いかけるっていうよりもですね、そのさっき言ったようなレベルなんですね。そしてそのうちですね、何かっていうと、そんな悪いやつがいるんだけども俺たちそんなことしねえよな、じゃあ一体誰が本当にイエス様の弟子の一番弟子なんだろうな、偉いんだろうな、なんて話にすぐ移ってっちゃうんですね。これね、イエス様のね心の中穏やかじゃなかったと思いますよ。どうしてちっとも分かってないんだろうって、なんでこんなに弟子たち理解できないんだろう。まあそういう人たちだと初めからご存知だったかもしれませんけれどもね、それにしてもね、もうあと数時間後に自分はもう処刑の道を歩くことになるということをイエス様はご存知だったのに、弟子たちは全然それが現実として理解できない、それよりも自分のことばっかり考えてる、ね、そういう状態の中でありました。で、1節から8節まではですね、イエス様に与えられた、言ってみればですね、ご自身に与えられた重大な任務の完了の報告みたいなところですね。今詳しくはここでは今日はちょっとご紹介、いたしませんけれども、ぜひ1節から8節もまた時間を取ってお読みいただければと思います。そしてイエス様ご自身と神様との間の親しい交わりの関係、そのことについて1節から8節で祈られています。それからですね、この9節から今日はお読みしたいと、読んでいただいているわけなんですけれども、お願いしますという言葉が出てくると申し上げましたが、一つはですね、9節にお願いしますという言葉が出てますね。それからもう一つお願いしますってあります。実はこれ他の聖書によってはですね、お願いしますっていう言葉が一度だけ使われてるんですけれども、まあ、2017年版ではこの2つ使われてますが、一応これは一つのお願いしますと今回はちょっとまとめてっていうのは、お願いの内容が同じものですから、お願いしますですね。それから15節にお願いっていう言葉が書いてあります。それからその後ですね、15節、そしてもう一つです、20節だったかな、20節にも、お願いが出てきていますね。ちょっと私これですけども、願いますってことも書いてありますね。20節に願いますがあります。それから先ほど15節ですね、私がお願いすることはで願いがあって、 それからもう一つ願いが出てきます。それは24節です。これだけの間に2017年版ではですね、5回もお願いが出てきているんですね。で、この5回のお願いっていうのはですね、なんて言いますか、ギリシャ語聖書福音版、2017年版に限らずどの聖書も新約聖書はそうですが、ギリシャ語が元の原訳と原本なんですね。で、そのギリシャ語で見ていくと、この最初のお願いします、最初から、4つ、これはですね、4つはですね、もう何て言いましょうかね、日本語的に言うと要求するっていう言葉なんですね。要求する、英語ではリクエストっていう言葉ありますけれども、英語ではそういうふうに訳されていますが、リクエストっていう意味です。こう辞書を引きながらですね、ギリシャ語と英語の辞書を引きながら見てみたら、なんかエロウトという言葉だそうですね。エロウトっていうのも意味でリクエスト、要求するという意味です。それから最後の1回がですね、ディザイアっていう言葉が使われているんですね。で、これがセローっていう単語なんですが、このセローになるとですね、ちょっと意味合いが違うんですね。何かというと、非常に強い願望を表す言葉、英語で言うとディザイアっていう単語がありますけれども、そういう意味合いなんですね。それ以外の新約聖書の箇所を見ているとですね、イエス様を使われている言葉を見ると、私ギリシャ語でちょっと正直言って引いたのは今ちょっと単語を忘れちゃったんですけれども、どっちかというとね、プレイ、祈ります、祈りますっていう意味の言葉がずっと出て使われているんです、実際。ところがここでは、この日本語では願いと訳されてありますけれども、単語がですね2種類あるということなんですね。最初の方の4つになりましたが、3つ4つのところはですね、要求します、神様に向かって要求するってすごいなと思うんですけどね。まあ巫女が父なる神様に向かってしてくださいとね、懇願しているような感じですね。そしてもう一つ最後の5番目のところが、ディザイア、もう強く願います、こうしてほしいな、もうね、アッパーファーザーっていうことがあるね、お父ちゃん、他のところでアッパー父よっていうね、なくしてあるふうに福音書の中にも出てきますけども、親しい関係を表す、ちっちゃい子供がお父さんに向かってパパお父ちゃんっていうのと同じで、その調子でもってイエス様はですね、このお父ちゃん、僕ね、本当にこうしてもらいたいんだよなという、そういう感じの単語ですよ、ね、要求なんて、まるちょっとね、なんかこう労働組合みたいな感じですけどね、形式的みたいな感じで、それでも強く要求しますって、理性的なようですけども、ここになってくるとディザイアっていうのは強い、切実な願いですよね。そういうふうな意味が出てくるようですね。さあ、長くなりますけども、まず、こういう願いのところはですね、全部で4つあります。で、本当は今日はですね、イエス様の4つの願いってやろうかなと思ったんですね。なんか3つの願いっていうのあるでしょ、ね、なんか童話かなんかだったらありますけどもね、本当はイエス様の4つの願いってやろうかなと思ったんだけども、ちょっとあんまりにもパロディになりそうでやめたんですけどね、それで、まず第一にですね、彼らのための一つ目の願いです。それは彼らというのは弟子たちです。その願いは一致のためにです。一致のために、9節こうありますね、私は彼らのためにお願いします、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします、2回繰り返して言ってます。これは同じ意味でイエス様はおっしゃっているんですね。彼らというのはイエス様に3年間ずっと従ってきた弟子たちのことです。この弟子たちの中にはですね、私たちが知っているこの ヨハネとかパウロとか、ごめんなさい、ペテロとか、そういったような人たち、もちろん十二弟子もいるわけですけれども、同時に婦人たちもずっとね3年間そばを付き添ってきた人たち、まあ、まるまる3年でない女性もいますけれども、とにかくいるわけです。あるいは他に名がない、書かれていない聖書がない人たちだって ついてきた人たちもいるわけですね。その彼らです。私についてきた彼らのためにお願いします。私が、その人たちは私に、あなたがくださった神様、父なる神様、あなたが私に与えてくださった人たちです。その人たちのためにお願いしますと要求してるんですね。強くこうしてくださいって言います。そして11節、私はもう世にいなくなります、彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります、聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください、私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らをお守りください。それは何のためか、私たちと同じように、私と父なる神様が、あなたと私が本当にもう一つであるように、彼らも一つであるようにしてください、こういう祈りですね。この祈りはとてもね、重要なことをこれから神様がご計画されているということの証なんですね。何でしょうか。今までこのイエス様が十字架について復活されるまで一度もなかったことがこれから起きるんです。蘇ることはありましたね。死人が蘇らされたということも他の箇所でもあります。でもなかったことが起きるんですよ。これは神様の新しい創造物とは言いたくないけども、創造の事柄なんです。皆さんが一番よく知っている言葉の一つです。一つにされて何ですか。クリスチャンの群れができるんです。クリスチャンの群れって何ですか。教会のことです。今まで教会なかった。一つにされて教会がついに神様によってイエス様の御業を通して創造される、その大目的があるのでイエス様は願うんです。彼らをお守りください、そして一つにしてください、父と私が一つであるように、彼らも本当に霊的に一つにされるようにと願い求めたわけですね。そしてもう何て言うんでしょうかね、神様も弟子たちの不安も気づいていたと思うんですね。なんでこんなことイエス様おっしゃるんだろうってのはあったと思います。ですからイエス様は彼らの不安をこう察してですね、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと言われたり、あるいは私はまた戻ってきます、でもそれから戻ってくるまでに助け主をあなたにたちに送ります、聖霊を送ります、あるいはあなた方に私の平安を与えます、心を騒がせてはいけませんというふうに、でいろいろな形で彼らの心の動揺を抑えようとされてきてるんですね。そして祈られた言葉の最初のところに、どうぞ彼らをお守りください、彼らが一つとなるためです、ついに教会が形成されるために一つになるためです。さて2番目のお願いですが、悪いものから守られるように、悪いものから守られるように、15節からですが、19節まで、私がお願いすることは、 あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わせました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。この二つ目の願いは、悪いものから守られるようにしてください。悪いものから守られるようにしてください。悪いものってイエス様ここで何を指して言われてるんでしょうか。すいません、なんか学校の授業見たくなっちゃって申し訳ないんですけどね、昔教師をして関係でどうしてもこうなっちゃうんですね。中学校の教師してましたけども、理科の先生やってたんですけども、どうしても質問して答えを待ってるんですね。どういう答えが来るかっていう、その反応を見たい、ね、黙っておられると困っちゃったら教え方がまずいんじゃないかとかいろいろ考えちゃうんですけどね。まあ、すいません、ちょっとなんかどっかの先生みたいだって思われたら、まさに経歴がそういうところがありますので許していただきたいんですが、はい、悪いもの何だろうか、何だろうか、
偶像、
はい、ありがとう、答えてくださって、早速答えてくださってありがとうございます。偶像から、そしてその偶像を拝めさせるようにする背後にあるものは何ですか。
異端の
教え、私たちの本当に目に見えない力があるわけですね。見たもの、あるもの、目にこう形のあるものを何か拝みたくなるっていうね、そういう思い、これはもう完全にですね、神様に敵対するイエス・キリストがこの地上に来られること自体をもう本当に反対する、もう苦々しく思っていた力、霊的な存在です。サタンですよね、サタン。そのサタンによっていろいろな反キリスト的な、あるいは神様の存在を否定するような、そういう思いが人々の心に与えられているわけです。人々はそれを全然疑わずに、あ、そうだな、教育でそういうふうに受けたり、あるいは人々の話聞いて、そうか、神なんか世の中にいないよな、なんて感じで平気になる、そうなっちゃうんですね、自然に。その中にあって、弟子たちは神様が彼らを取り出してイエス様のもとに与えられた。ですから彼らはまたその中に戻っていかなきゃいけないんですよ。そうした時に彼らは自分の周りにいる人たち、身近な家族、もしかしたらね、親とか配偶者とか子供とか、あるいはお父さんお母さんたちがいるかもしれない。そうした中に戻っていくんでしょ。そうした時に彼らは自分がイエス様の弟子として歩いていたことをどういうふうに彼らに知ってもらう必要があるでしょうか。でもその前にそれを語る勇気があるだろうか。イエス様の弟子として振る舞うことができるだろうか。本人は心配しますよね。でも同時にそれを利用する悪のもの、悪の力も非常に強くなるんです。ですからイエス様は悪いものから、これはものっていうのは人間っていう一人の意味じゃなくて、そのような霊的な背後に存在する悪い存在、力、それに任されることがないように、どうぞお守りください。イエス様は父なる神様に懇願したんですね、リクエストしたわけですね、要求です。これなぜ要求かなと思ったんですけれども、はじめにイエス様が天から地に使わされてくるときですね、もう目的を持って神様のご命令で、自分自身ももうそうだっていう、しっかりとした使命を確信してイエス様は地に来られてるわけですから、神様のお考えと自分の使命感、自分自身もまたそう思っていることは完全に一つなわけです。ですからリクエストして全然おかしくない。神様、あなたが決められたことです。私もそのようにしていることです。だから 守ってくださいとはっきりとお願いするわけですね。まあ、この言葉はあんまりこだわったような言い方でいつもでもしない方がいいと思いますが、まあ、準備中そう思いましたので許してください。でもイエス様と父なる神様は一つ、イエス様は大胆にお願いしますと願ったわけですね。そしてこの中でですね、イエス様がですね、こう弟子たちがこう世から取り去られることではなくて書いてありますね、55節のとこ。私がお願いすることはあなたが彼らをこの世から取り去られることではなくってこう書いてあります。それは先ほど申し上げたことと関係してるんですね。関係してる。この世から取り去られることではなくっていうのはこの世に使わされるためなんです。彼らがいるのは、彼らがイエス様に与えられたのは。となると、どうぞ彼らを守ってください、そしてこの世から取り去ってあなたのところに置いてくださいって言ったらですね、何のために神様がわざわざイエス様のところにその人たちを与えられたのか、目的が何だか分からなくなっちゃいますね。非常に不合理と言いましょうか、全然理屈に合わなくなってしまう。それはそのぐらいだったら分かるわけですね。だからイエス様はもうはっきりとしてるわけですね。彼らがこの世から取り去られてあなたのもとにすぐ行ってしまうということはないようにしてください。あなたの時はもっともっとその時は先でしょ。どうかあなたの守りのうちに彼らを置いてください。そのように願い求めたわけであります。さて今度は3番目の お願いになりますけれども、これはですね、今度はちょっとその誰を守っていただきたいかというその対象が変わります。彼らのための3つの願い、彼らをまた完全に1つにしてくださいというふうに書かれているところなんですが、20節から23節。私はただこの人々のためでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。ここで言ってる彼らはですね、直接の弟子たちではなくて、彼らが弟子たちがイエス様の恵みの救いの福音を伝えた、それを聞いて信じた人たちのことを指しています。イエス様は2世代目のクリスチャンたちのために取りなして祈られる。そしてこれはまた同時にその2世代目のクリスチャンたちが次の、言ってみれば3世代目、孫世代、ひ孫世代となるような人たち、こう順繰りにこう伝えていくという、そのようなことまでも考えられますね。初代は人たちです。でもその後は私たちも含めてなんですね。私はただこの人々のためだけでなく、これは弟子たちです。彼らの言葉によって、弟子たちの言葉によって信じて、よって私を信じる人々のためにもお願いします。なんとイエス様はですね、今ここにお願いしますと言っているのは、もう私たちを含めて取りなして祈っておられる。私たちが生まれる前からの人たち、生まれる前の人たちをイエス様は取りなして祈っておられるだけじゃなくて、私たちもこれから救われる人たちのことにもついてもイエス様は心を配っておられる。そしてどうか彼らが信仰を守っていく上で 本当にお願いすることがありますと取りなして祈っておられるわけですね。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。20節でそう言われています。そして23節のところちょっと見ていただきたいんですが、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。23節理屈っぽい方はですね、ここちょっと分かんなくなっちゃうんじゃないかなと私は思うんですね。私は彼らのうちにいて、この私っていうのはイエス様です。で、彼らっていうのは弟子たち、そしてその後の信仰を持った人たちですね、のうちにいて、そしてあなたは私のうちに、あなたというのは天の父なる神様です。そして私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。パッと分かられる方は、これは相当聖書を読んでらっしゃる方じゃないかなと思うんですが、理屈っぽく考えるので私ちょっと端も分かんなかったんですね。ちょうど数学の幾何学みたくですね、円があって、ね、円があって、で、私、イエス様が彼ら、これ彼らは円だと思ってください、ね。だからイエス様が救われた人たちの中にいて、そしてもう一つが、あなたは私のうちにおられます。あなたがいて、その中にイエス様がいる。この二つのものをですね、どういうこと、もしかしたらじゃあ、順番に考えると一番どうでしょうかね、こうあなたが私のうちにおられて、私は彼らのうちにいるから、彼らがここにいて、私がここにいて、そして神様がここかなと、こんなような図式なのかなと、なんかよく分かんなくなっちゃうんですね。それで、もう分かります。皆さんもういい加減にしろよって感じのね、反応が出てるとよく分かりますので、すいません。笑ってくれてありがとう。これはですね、彼らが一つになるのは単に表面的に、幾何学的に一つになるということをイエス様願われているんではなくて、こういうことなんですね。イエス様はそのうちに、このイエス様の中にですね、神様のご性質を完全に持っておられるんです。これは分かりますよね。そして御子を通して神様の素晴らしさ、ご栄光がこう表される、これもいいですよね。それからそのように教会の中にイエス様がおられる。そして教会はイエス様のご栄光を内側から外に表していく。だから神様とイエス様の関係、神様とイエス様の関係と、イエス様と教会の関係、これを2つ並べて、ほらそっくりでしょ、ね、こっちの関係とこっちのこの関係、これが同じになるように、同じになるようにということは、一つになるようにとイエス様が願っておられるのは、もうよし頑張ろう、みんなでもって一生懸命頑張って一つになって優勝しようじゃないかっていう、ああいう雰囲気じゃないんですね。そういう雰囲気じゃない。どこでしたっけね、書いてありますね、教会の中の一人一人はなんて書いてありましたかね。そうです、体の器官なんですね。器官というのは内臓とか 目とか耳とか鼻とか、ね、器官です。そういう意味での一つなんです。教会はその器官の集まり、一人一人が体であって、イエス様を形作る体であって、そしてその一人一人が欠けてしまったらば体は存在しえない。お前はちっちゃいから、お前は意味がないから、もういなくてもいいっていうことは言えないよと。お前は不器用だから、これ見たく、こっちの器官見たく、もっとちゃんとやんなさいよっていうこともできない。一人一人がイエス様の体であって、そしてイエス様が中心におられて、ご栄光がその体を通して外にこう現れていく、ね、頑張って一つになるんじゃないんです。本当に互いの弱さとか良いところ、神様が与えられた賜物を生かしながら一つの体として築き上げられていくんですね。教会ってそういうとこですよ。中に立派な人がいて、ああ、あの人はすごいな、いやこの人はね、こういうことができるんだよ、ああ、いいですね、褒めるのはいいけど、だんだんだんだんね、その人が何者かであるようにこうなっていっちゃったら、そうしちゃったら大変なことになっちゃいますね。一生懸命教会が崩壊しないようにと思ってですね、何かこう縛りつけている、そういう位置でもないんですよ。私はあの伊藤道夫先生の素晴らしいのはね、あの神様を褒めたたえますけれども、そういうふうに神様なさった、用いてくださって、伊藤先生を思うのはね、一人一人のね弱さ、ご自身も含めて、本当にねその弱さをウェルカムしてくださる。そしてお一人一人が本当にね、この群れの中にあって、神様が用いられ、神様ご自身のご栄光を表してくださり、その素晴らしさをまたそのご本人が本当に神様ありがとうと言えるように、そういう思いで牧会してこられたと思います。おそらく今ここにおられる鈴木先生もね、同じ思いをも持っておられると思う。鈴木先生が来られたから、さあなんて一致団結して頑張りましょうっていう、そんな風じゃないのね。いい監督が来たからよかったなとかね、そうじゃない。本当に一人一人が神様に用いられてる、その持っている賜物、あなたはあなたでいいんです。劣等感の塊みたいになる必要もないんです。皆さん素晴らしいものを神様から与えられてるんです、ね、イエス様はもうすでに2000年も前に彼らが一つになるようにと取りなして祈ってくださったんですね、だいぶ長くなっちゃってごめんなさいね。ですね、もう一つありましたね、父よ、24節です。4番目のイエス様の願いです。私がいるところには彼らも私と共にいるようにしてください。彼らもまた完全に一つになるためにです。これ4番目、先ほど申し上げたように、これは神様に対する要求的な意味じゃなくて、もう本当にイエス様が心から願っていることです。私が何のために弟子たち、与えられた弟子たちを導いてきて、そして自分が弟子たちをとにかくしばらくの間会えない状態であるけども、置いて十字架につけられて命を捨てて、そして、3日目によみがえる、そのことをしなければならないのか言ったらば、私のその愛する弟子たちが本当に教会を形成していくように、完全に一つになるように。これはよく言われることですけどね、あのちょうどお母さんと子供の関係みたいということなんですね。イエス様は男の方ですけども、お母さんとっていうね、お母さんが子供を産むっていうのはね、男にはできないことですね。どう頑張ってもできないこと。お母さんが 子供を産む時ですね、もう本当に命がけですよ。昔も命がけだったけど、今だって命がけなんですよ、ね。そして本当に産みの苦しみ、これはもう男がね、どう説明しようったって説明のしようがないぐらいの苦しみなんです。痛み苦しみ、自分のもしかしたら自分の命と引き換えかもしれない。そうやって生まれた子供っていうのを誰の子供よりも愛おしく思うっていうのは当然だと思うんですね。当然イエスさんもそうです。3年間で伝道旅行でついてきてくれたっていうだけではない、この人たちも含めてこれから救われていく全ての人たちが私の痛みを通して生み出した可愛い神の子供たちなんだ、神様が与えてくださった神の子供たちなんだと思った時に、イエス様はもう感情が劇場に変わると思うんですね。そうした時にストロングディザイアですよ。本当に神様、これは私の願いなんです。私がもう本当にこれ以外のことはもう求めたくないぐらい、もうあなたを知ってもらいたい私の願いなんです。そのようにして私たちのためにイエス様は取り出して祈ってくださったんですね。4番目の願いは本当にイエス様のお気持ちを反映した願いであるということです。共にいるようにしてください。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。ちょっと違う言葉がありますよね。マタイの福音書で宣教命令ってイエス様がなされたね、弟子たちにね。その時の言葉はですね、見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。でしょ？いつまでもあなた方と共にいます。私はあなたを遣わします。そこのところに私はいますよ。と言われているわけです。私たち一人一人もそれぞれのところに今使わされています。社会の中で、あるいは家庭の中で、親戚の中で使わされているわけですね。そうした時にイエス様があなた方と共にいます、あなたが語ることを、私について語ることをみんなが聞いてくださるように助けてあげます、聖霊様を送ります、助け主を送ります、そう言われている、あなた方と共にいます。こちらの、ね、方はね、イエス様の感情ですよ。感情的にすごいところですよ。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください、ね、ということは彼らも共にいるということ、これは宣教先の話じゃないんです。彼らも共にいるようにということは、私がいるところに教会も共にあるようにしてくださいです。教会がどっか行っちゃったな、宣教には行ったけども教会はどうなってんだ、それじゃあね、そういうことで今日はなんかもうちょっとね端折っちゃったんで分からないところ出てきたら申し訳なかったんですが、しかしイエス様の願い、導かれてまいりましたけど、私ね最後になってしたんですが、この昨日いただいた風船かずら、このところで詩がこう伊藤道夫先生の詩書かれていてね、とても心こう響いたと言いましょうか、動かされた詩がね、痛みという詩が書かれているんですね。ちょっとお読みしますが、痛みということが言葉ではなくこんなに痛いことに気づいた、苦しいということが言葉ではなくこんなに苦しいことに気づいた、辛いということが言葉ではなくこんなに辛いことに気づいた。これまさにね、イエス様のこの時の心境ですよ。言葉でいくら説明してもね、弟子たちちっとも分かってくれないんです。イエス様が黙っても、でも黙って喋ってしまったからそれで分かるというわけじゃないわけですよね。黙っているともうそれ以上の辛さ、痛み、悲しみというものが心に浮かんでくる。こう道夫先生の書かれたこの詩ね、本当にイエス様の心をよく表してるなと思うんですね。イエスは私の罪の身代わりに言葉ではなく十字架で究極の苦しみを苦しまれた。人々の前で裸にされ、恥ずかしめの全てをお受けになった。 張り裂ける痛みの中で人々にあざけられ、罵られ、神にも見捨てられて最後の息を引き取られた、この私の罪を許すために。イエス様は大きなご目的を持ってこの地上に来られました。そしてその目的を十字架の上で達成された。私たちはもう何遍もそのこと聞いてるよ、知ってるよ、で終わってないでしょうか。本当に私たち一人一人、皆さん一人一人にですね、イエス様が心からの叫びを持って願いをされているということ、それがまた自分自身の本当にイエス様そうです、本当にそうです、助けてください、そういう願いになるでしょうか。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたがこの地上に来られました。神様、あなたが父を私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を、神様、共にいるようにしてくださいと、私たちこの教会の中心にあなたが共にいてくださり、また私たちがそこに中心におられるイエス様を本当に心から感謝して、イエス様のゆえに一つとされていくことができるように導いてください。あなたのご栄光がこの教会を通してますます豊かに表されますように、イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは新聖歌206番、飼い主我が主よ、これを賛美しましょう。
Oh.